京都中小企業家同友会は、地域とともに発展を目指す京都府内およそ1800社の経営者ネットワークです。経営者の皆さん、一度見学に来てみませんか？京都中小企業家同友会北支部、電話番号は 075-354-5007、 354-5007、または京都同友会、京都同友会で検索。
京都中小企業家同友会プレゼンツ、ハッシュタグ京都の地域企業。さて、毎月第4水曜のこの時間は、京都中小企業家同友会の協力でお届けしております。京都の地域に根ざした企業が集まる京都中小企業家同友会の会員でいらっしゃる企業の方々と一緒に、現役大学生私工藤みのりが京都の企業、そして京都中小企業家同友会の取り組みや魅力についてなどを、京都地域企業のあれこれを教えていただくコーナーです。ぜひ番組聞きながら SNS でも参加していただけたら嬉しいです。質問などもお待ちしております。ツイートの際はハッシュタグはハッシュタグ京都、ハッシュタグ地域企業、こちらでお願いいたします。ということで、お待たせいたしました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします
まずは自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、京都中小企業家同友会上業支部に所属しております。
はい、
今外資系の金融機関に勤めているのと、うん、あと障害者のグループホームの理事も兼任しております。はい、羽賀と申します。よろしくお願いします。
羽賀さん、よろしくお願いいたします。羽賀さんもこの京都中小企業家同友会の会員さんでいらっしゃる、はい、ということで、はい、会員ですね。
はい、
羽賀さんが同友会に入会されたきっかけっていうのを教えてください。
はい、ですね、実は私の息子がですね、中学の2年の双子なんですけども、双子の息子なんですけど、はい、実は3歳の時に、2人とも知的障害を伴う自閉症スペクトラムっていう障害が分かったんですね。
うん、
で、まあ、そんなこともあってですね、あの中小企業家同友会っていうのが、はい、僕が知ってる限りの経済団体の中で唯一障害者雇用について一生懸命考えてる会だったんですね。
うーん、
なので最初はもう自分のすごい利己的なこうあの思いなんですけど、はい、うちの子が高校卒業して働くときに地元の中小企業でそういう社長さんがうちの子を採用してくれたらええなみたいな思いで、
うん、
中小企業家同友会に入会しました。
おー、この入会は何年前になりますか？
ですね、2013年の6月に入会したんで、うん、もう7年以上になります。
おー、この7年間実際に羽賀さん入会されていかがでしたか？はいはい、
そうですね、あの普段の、あの上業支部の活動以外にですね、うんうん、あのソーシャルインクルージョン委員会っていう委員会がありまして、
はい、
あのソーシャルインクルージョンっていうのは社会包括っていうような意味なんですけども、うん、はいはい、要はそういう障害を持ってる方であったりとか、あと児童養護って言ってね、親御さんが何かしらの理由で育てられなくなった、うん、
はい、
お子さんが過ごすような施設なんですけど、そういう子たちの、実習、就労の実習とか、
はい、
あと交流を持ってですね、うん、そういう方たちの支援をしていこうっていうような委員会があって、そこで今ずっと学んでるような状況になってます。
うーん、この同友会では特にこうこの障害者雇用にすごく力を入れているというお話ですけれども。
そうですね、はい、はい、
この同友会、そしてソーシャルインクルージョン委員会を通じて、はい、何か羽賀さん自身のお気づきだったり、もっとこうしていきたいみたいなものとかってありますか？
あの、まあ、こういう委員会を通じて、はい、あの地域とのネットワークを作りに励んでまして、うん、あの要は福祉の事業所から、就労したいとか実習したいという障害を持っている方と、
はい、
あと実際の中小企業家同友会の企業さんをマッチングをして、実習は就労に近づけていく、もし就労が実現したらそれを継続的にフォローしていくっていうようなネットワーク作りをしております。
なるほど。なんかあの想像がね、今すごいお話を聞きながらめちゃくちゃこう考えながらねお話を聞いてるんですけれども、やっぱりこう今までのこう企業さんのこう集まりとかだったら、はい、あまりこう 盛んに行われてなかったんですか。
そうですね、あの本来大きい企業はね、うん、あの法律があって、
はい、
あの法定雇用率っていうのがあるんですね、
うんうんうんうん、
で 45.5 人以上の社員さんがいらっしゃる会社は、
はい、
2.2% 障害者を雇いなさいという法律があるので、聞いたことがあります、
はい、
一生懸命結構やってる大企業もあります、
うん、
ただ中小企業さんがその 44.5 人以下の中小企業さんが障害者を雇用を一生懸命するってどういうことなんだろうって考えたときに、
はい、
あの要は会社としては人を生かす経営っていうのを同友会では学んでますので、
うん、
そういうハンデキャップがあったりとかいろんな多様性を認めることによって会社が良くなるよっていうのを学んでるんですね、
はい、なるほど、まあ、ちなみになんですけれども、はい、今もですね大人の方で発達障害と呼ばれる方、
はいはい、たくさんいらっしゃいますね、はい、
増えてきているというお話も聞きますけれども、
はい、
はい
はい、学生の中でもね、あの大人の発達障害って言われることが結構、まあ、問題というか、あの最近よくテレビとかでもやってると思うんですけど、うん、
はい、
工藤さんの周りの方でも例えばちょっと人付き合いがちょっと苦手な方がいたりとか、
うん、
いろんなこだわりとかがあるのでなかなか馴染めないとか、あと HSP って言ってね、
はい、
ハイリーセンシティブパーソンって言ってすごく感受性が豊かな方で、うん、いろんなことをすごい気にしすぎたりとかね、いうことでね、なかなかこう世間の流れに馴染めないような人たちが大学生の中でもいて、
うん、
そういう方たちが、まあ、小学校中学校高校ってこう勉強はできるんだけど人付き合いができないまま過ごしてきて、で大学を卒業して、うん、卒業する時の就職活動の面接とかでつまずいちゃうっていうケースが結構あるんですね。でそういう方たちが、
はい、
例えば面接で失敗をして、で自分がダメなんだなっていうような思いになってそこから引きこもりになったりとか登校拒否をしたりとか、
はい、
そこから鬱になってしまうっていうようなケースも中にはあるんです。
そうだったんだ。でもこの少なからずね、それぞれ、まあ、私もそうだと思いますけど、はい、個性があって、
そうなんです、
それぞれのまあ、生き方があると思うんですけど、は
い、その発達障害っていうのは、うん、俗に言う障害とは言われてるんですけど、
はい、
これ結構性格みたいなもんなんですよ。
うん、
誰もが少なからずでっこみ引っ込みを持ってて、
はい、
でそれを認めながら、まあ、みんな生きてるんですけど、要は今の現代というか、
はい、
いろんなルールが できすぎたんですね。
うん、
なのでその普通の人がというか一般の方が考えたルールがたくさんあることで、そういうでっこみ引っ込みが持った人がすごく生きにくい世の中になっちゃってるっていうのが現状だと思うんですよ。
なるほど、そういうことか今つながりました
つながりましたか
はい、まあ、でもそのなかなかこう就職活動でね、うん、そういった自分がこう弱いところを持っていたりとかしたら、うん、なかなかこう難しいんじゃないかなって思うんですけれども、はい、まあ、そういったこう学生に今だからこそ聞いておいてほしいっていう羽賀さんからのアドバイスとかってありますか。
結構ね、自分でも気づいてないケースであったりとか、
うん、
自分が社会の中でどういう位置づけにあるのかとかどういうふうに見られてるのか、はい、なかなか気づく機会ってないと思うんですよ、
うんうんうん、
なのでやっぱりなるべく社会に近い一つアルバイトするにしてもそうだし、ボランティアをちょっとやってみるとか、
はい、
自分の住んでる地域の活動に参加してみるとか、
うん、
そういうことで、社会と接していってですね、
うん、
で自分の位置づけであったりとか自分がどういうふうに見られてるのかなっていうのを自分の中でも気づいていって、で、はい、その中で自分の自己肯定感っていうのを養っていってほしいなと思ってます。
まあ、これは学生みんなに共通することですよね。
そうですね、どんな方にも共通することだと思いますけどね。
はい、まあ、こうやって、まあ、アルバイトはもちろんボランティア活動、地域社会などを通すことで、まあ、自分自身を改めて知ることもできますし、
そうですね、見直す機会になるかなと思いますね。
はい、社会のこう自分より年上の方との接し方とか、
はい、そうですね、
こういろいろ学ぶことができますよね。
そうですね。
まあ、中小企業家ではっていうお話もありましたけどね。はい、はい、なるほど。先ほど打ち合わせの時間もありまして、はい、いろいろお話しさせていただきましたけど、やっぱりこうピアノとかね、
はい、
すごくこう優れてる才能を持ってらっしゃる方の話とかもされてましたけど、はいはい、
結構ね、世間 を変えたりとか、
はい、
世界に、社会にセンセーションを起こすような人たちって、うん、才能を持ってる人たちってなんかちょっと変わった人多くないですか？
ねえ、
ただそういう人たちってやっぱりその変わったというか独特の感性を持ってるので、うん、はい、今のルールの中で生きにくかったりとかする人が結構いらっしゃるんですよ、
うんうん、
ちょっと周りが対応してあげるだけですごく才能を伸ばしたりとか生き生き働けるのに、はい、世間のルールがたくさんあることによってその人たちの才能がなくなってしまうっていうのはすごいもったいないなと思ってて、うん、
はい、
だから今僕たちがやってるのはその中小企業の受け入れの幅をグーンと伸ばしていきたいな、いろんな人を生かす多様性を認めることによって多分会社もそういう人たちを認められる会社になれば、
はい、
今働いてる社員さんにとってもものすごくいい会社になっていくと思うんですね。
なるほど。この中小企業家同友会の取り組みだからこそできることっていうのもたくさんありますよね。
そうですね。なので、まあ、中小企業家同友会というのはそういうところも学んでいっているので、はい、そういう意味では地域にも根ざしていってる、企業団体だなとは僕は感じてます。
ということで今日は京都中小企業家同友会プレゼンツハッシュタグ京都の地域企業ということで今回は芳賀さんにお越しいただいております、はい、最後にですねこのコーナー、はい、番組を聞いていただいているリスナーの皆さんに何か伝えたいこととかありましたら教えてください。そう
です
ね、
まあ、学生の方も聞いてる方多いかもしれないのでそういう方にちょっと聞いていただきたいなと思うんですけど、
はい、
やっぱり就職活動とかね僕もそうだったんですけどやっぱり学生の時って就職活動する時って大きい会社とか、うん、コマーシャルやってるとか、
はい、
どうしてもそこに目が行きがちだと思うんですね。
うん、
でも日本にある会社の 90% 以上は中小企業、地域企業なんですね、
うん、
で、同友会もそうなんですけど地域企業の中でそういう多様性を認めるような取り組みをしたりとか、
はい、
すごく素晴らしい会社がたくさんすごい手の届く距離にすごいいっぱいあるんですよ、
うん、
なので就職活動をするときに少しそういう地元の企業にも目を向けて、
はい、
企業を覗いてもらったりとか、実習に行ってみたりとか、
うん、
そういうのを活動としてやっていただけたらすごい嬉しいなと思ってます。
はい、ありがとうございます、はい、このハッシュタグ京都の地域企業は7月から始まってるんですけれども、はい、毎回ねこう、はい、お越しいただいてお話を聞くたびにいろんな新しい気づき、うんとか出会いができる場だなってすごく思っていて、はい、リスナーさんもすごくそれを感じていらっしゃるんじゃないかなっていうふうに私自身もすごく思います、
はい、あ、嬉しいですありがとうございます
ありがとうございます。これからの芳賀、はい、さんの目標とかありますか？
目標、そうですね、最初のとこに戻るんですけど、
はい、
うちの子がやっぱ障害を持ってるって呼ばれてる子なんで、うん、やっぱそういうちょっとハンデキャップ持ったりとか、はい、さっき言った多様性が豊かな人たちがすごく活躍できて暮らしやすい京都にしていきたいなと思ってます、
うん、はい、ありがとうございます、
はい、
ということで毎月第4水曜日にお届けしております。京都の地域に根ざした企業が集まる京都中小企業家同友会の会員でいらっしゃる企業の方々と一緒にお話をしていくハッシュタグ京都の地域企業、そろそろお別れの時間です。ということで芳賀さん、はい、ありがとうございました。ここまでのお時間は京都中小企業家同友会の協力でお届けしました。